ガリラヤの岸辺で教えておられた救い主におびただしい群衆が従いました。より多くの人に御声が届くよう、主はペテロの釣り船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようお頼みになりました。話が済むと、主は夜通し漁に出て何も取れなかったペテロに、もう一度沖へ漕ぎ出し、網を下ろすように言われました。主に従ったペテロは、網が破れるほど多くの魚を捕らえたのです。ペテロは仲間のヤコブとヨハネに助けを求めました。捕れた魚の数に皆が驚きました。イエスはペテロに言われました。恐れることはない。今からあなたは人間を捕る漁師になるのだ。ルカはこう書いています。そこで彼らは船を陸に引き上げ、一切を捨ててイエスに従った。彼らは主の弟子となったのです。弟子と鍛錬、ディサイプルとディシプリンという言葉は、どちらも教え子という意味のラテン語、ディシプリスを語源とし、実践や訓練することを強調しています。自己鍛錬や自制は、一切を捨ててイエスに従ったペテロ、ヤコブ、ヨハネの模範に見られるように、イエスに従う人々の共通で普遍の特質です。弟子となるとはどういう意味でしょうか？それは第一に主に従うことです。弟子となるとは多くを意味します。それは純潔、十分の一、家庭の夕べ、戒めを守ること、良くないものを遠ざけることなどです。すべてのものは代価を必要とします。しかし、この世においては平和を、来たるべき世においては永遠の命を授けるという主の偉大な約束を考えると、代価を払ってでも弟子となる価値があります。その代価は支払えないほど大きなものではありません。約束された祝福に比べればずっと小さなものです。キリストの弟子は世俗的なものを追求しないだけでなく、日々十字架を背負うという召しを受けています。十字架を背負うとは、主の戒めに従い、地上に主の教会を確立すること、また自制することを意味します。ナザレのイエスはこう教えられました。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の十字架を負うて私についてくるものでなければ、私の弟子となることはできない。プライマリーの愛称歌は、主に従うすべての人の心に響きます。私もなりたい。イエス様のように。言葉、行いで愛を示そう。イエスがなさった事柄を少し考えてみましょう。第一、イエスは良い働きをしながら巡回されました。機会を探し求めれば、私たちは家族や友人、知らない人にでさえ毎日何か良いことができます。次にイエスは良い羊飼いであり、羊を見守り、失われた羊たちを気にかけておられました。私たちは孤独な人や教会に来ていない会員を見つけ、友達になることができます。イエスは重い皮膚病の人など多くの人に憐れみを示されました。私たちもそれができます。モルモン書には悲しむ者と共に悲しむようにと書いてあります。またイエスはご自分の神聖な使命と御父の偉大な技について明かしされました。私たちもまた皆、いつでも神の証人になることができます。イエスは幼子らをご自分のところに連れてくるよう言われました。子供たちは世話だけでなく関心と愛を必要としています。救い主に従う者は自分の命を捧げる覚悟をしておかなければなりません。教義と誓約にはこう書かれています。誰も私のために自分の命を捨てるのを恐れてはならない。私のために命を捨てる者は再びそれを見出すからである。また私のために進んで自分の命を捨てない者は私の弟子ではない。 使徒行伝には弟子であったステパノの話が載っています。彼は恵みと力とに満ちて民衆の中で目覚ましい奇跡と印を行っていました。ステパノは人々の前で変貌したにもかかわらずエルサレムの人たちから冒涜の濡れ衣を着せられました。ステパノは救い主の神性を明かしましたが、人々に悔い改めを叫ぶと民衆から石を投げつけられました。しかし彼は聖霊に満たされて天を見つめていると神の栄光が現れ、イエスが神の右手に立っておられるのが見えたのです。ステパノは死ぬ間際にこのような言葉を残しました。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。メキシコで教会が設立されたばかりの頃、キリストの弟子であった二人の忠実な指導者が信仰のために殉教しました。命を失ったのはラファエル・モンロイとビセンテ・モラレスです。メキシコ革命の時、ラファエル・モンロイはサン・マルコスというメキシコの小さな支部の会長で、ヴィンセンテは第一顧問でした。1915年7月17日、彼らはサパティスタ国民解放軍に捕らえられました。そして武器を引き渡し、その聞き慣れない宗教も捨てるなら解放してやると言われたのです。モンロイ兄弟は自分が武器を持っていないことを伝えると、ポケットから聖書とモルモン書を取り出して言いました。皆さん、これが私が今までに持ったことのある唯一の武器、すなわち真理の武器です。武器がないことがわかると、解放軍は武器の隠し場所を聞き出すために、この兄弟たちを拷問にかけました。しかし武器はありませんでした。解放軍は彼らを町外れの護衛に引き渡し、銃殺隊の前にある大木のそばに立たせました。将校は、もし自分たちの宗教を捨て解放軍に加わるなら自由を与えると言いました。しかしモンロイ兄弟はこう答えました。私の宗教は命よりも大事なものです。捨てることなどできません。二人は銃殺を宣告され、最後に何か望むことはないかと聞かれました。ラファエル兄弟は処刑される前に祈ってもよいかと、そう尋ねました。そして執行者たちの前にひざまずくと、神が愛する人々を祝福し、指導者を失う小さく弱い支部を見守ってくださるよう、声に出して祈りました。祈りを終えると、ラファエル兄弟は救い主が十字架上でおっしゃった言葉を語り、死刑執行者たちのために祈ったのです。父よ、彼らをお許しください。何をしているのか分からずにいるのです。そして二人は処刑されました。何年か前、ステーク会長会を再組織するためにメキシコを訪れました。面接を行っていると、ラファエル・モンロイ兄弟の子孫と知り合いました。私は彼の証の強さと福音への献身に深く感銘を受けました。モンロイ兄弟の他の子孫たちについて尋ねると、その多くが伝道に召され忠実に教会に集い続けているということでした。教会初期の頃、ジョセフ・スミスやハイラム・スミス以外にもイエス・キリストの福音のために命を捧げた弟子がいました。教義と制約には教会の最初のビショップだったエドワード・パートリッジの信仰について記されています。1833年7月20日、エドワードは出産を終えたばかりの妻の傍らに腰掛けていました。すると3人のボートが押し入り、すでにチャールズ・アレンが捕らえられていた広場へと彼を引っ張っていったのです。500人からなるボートたちは、二人にモルモン書への信仰を捨てるか、さもなければ町を去るよう要求しました。エドワードはこう答えました。自分の宗教のために苦しんだとしても、それは先駆者とて同じことだ。 私は誰を傷つけたことはなく、立ち去ることには同意しない。誰も傷つけたことはないのだ。お前たちは無実の者を傷つけることになる。ボートたちは、熱いタールをエドワードとチャールズの全身に塗りつけ、そして羽毛をつけました。預言者ジョセフ・スミスは何年か後、46歳で他界したエドワードの死をこのように述べました。彼はミズーリでの迫害の結果命を落とした。そして彼はその血の責任を彼らに要求する者の一人に数えられる。エドワード・パートリッジは、義なる子孫たちの心に遺産を残しました。私たちの多くに求められているのは、教会のために死ぬことではなく、生きることです。多くの人にとって、毎日キリストのような生活を送ることは、命を捧げることより難しいかもしれません。戦時中には、多くの人が命を顧みずに、無視で勇敢な気高い行いをしました。しかし、戦争が終わって祖国へ戻ると、日常の苦労に耐えられず、最後には命を奪うことになるタバコやアルコール、ドラッグ、その他の不道徳の奴隷となっていきました。こういうふうに言う人もいるでしょう。私は平凡な人間で、地位も名声もありません。教会に入ったばかりで、大した才能もなく、何の力にもなれません。またこういう人もいるでしょう。私は変わるには年を取りすぎています。どうして変わる必要があるのですか？変わるのに遅すぎることはありません。弟子になることは、高い地位や富、学歴などによるのではありません。イエスの弟子には、あらゆる階層の人がいます。しかし弟子になるためには邪悪な罪を捨て、キンボル大官長が言う許しの奇跡を味わう必要があります。これは悔い改めからしか得ることはできません。つまり罪を捨て、真理と正義につくものになることを毎日決意するのです。イエスはこう教えられました。あなた方はどのような人物であるべきか。あなた方に言う私のようでなければならない。多くの人は弟子になるその代価が高すぎる、負担が大きすぎると言います。しかし十字架は見た目ほど重くはありません。従順を通して十字架を背負う力が増し加えられます。すべて重荷を負うて苦労している者は私のものに、元に来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私のくびきを覆って私に学びなさい。そうすればあなた方に休みが与えられるであろう。私のくびきは負いやすく、荷は軽いからである。主の道を自分のものとできたとき、弟子の真の資格が得られるのです。そこから得られる祝福は、代価を支払うすべての人に用意されています。弟子になることは人生の目的を与え、身元へと通じるあの細くて狭い道を歩み続けることができるようにしてくれます。弟子になることは、悲しみの時に慰めをもたらし、心の平安や奉仕の喜びを与えてくれます。これらはすべてイエスのようになる助けとなるのです。救い主の弟子となるとき、私たちは末日聖徒イエス・キリスト教会の救いの原則と儀式を理解し信じるようになります。また、現代に救いの原則を回復した預言者ジョセフ・スミスの深遠な使命に対する感謝の念が深まります。私たちは真剣の鍵と権能が預言者ジョセフ・スミスから現在の預言者ゴードン・B・ヒンクレー大官長まで受け継がれていることを喜びます。救い主の弟子になることで従属感、幸福、達成感とともにこの世において平和を受けるという主の約束を享受できることに感謝しています。弟子になることを通して人生の試練を克服するのに必要な強さを授かることができます。 この世と永遠の世における最も偉大な祝福の一つは、主イエス・キリストの忠実な弟子の一人に数えられることです。私はこの真理に対して強い証を持っています。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。